6月に入りまして、まあ、こちら新大阪のスタジオをこう開きまして、なんだかんだで2ヶ月目、3ヶ月目に入るのかな、4月の頭に動き始めましたから、4月5月で6月も3ヶ月目に入るわけですね、ということでございまして、私も今この関西地区いろんなところをこううろちょろしまくっておりまして、電車の地下鉄の路線がどうなってるのとか、私私鉄の方の方の、電車の路線はどうなってるのかとか、あと市バスはどうなってるのかとか、もう本当にやたらと交通費を使いまくってましてですね、あとお得な、チケットとかそういうのもこう買ったりして、であとは何ですか、駅の近くとかにほんのちょっとだけ安い切符が売ってあったりするお店とかがあるんですけど、あれをどうやって買ってんだろうなとかってずっと10分ぐらい店の前で観察して、ああ、あの親父買ったなとか思って、そういうの見て、よし俺も買ってみようとかつって買ってみたりとか、いろいろこう勉強しておりましてですね、でいろんなとこ行ってるんですけど、なんでしょうね、その場所場所で、あこのお店は多分ここの名物っていうか名所っていうか、みんながこう集うような、ちょっとしたお店で昔からあるお店なんだろうなとか、あるいはこう飲食店飲み屋さんなんだろうなとか、いろんなことをこう想像しながら、そのお店をこうなんかね遠巻きにまず見るんですよ。とにかく10分間ぐらいね、交差点の角からね、ちょっとこうなんですか、張り込みをしている刑事よろしく遠巻きに見て、客がこう入っていく、入らないなとか、いつまでだっても入んないなと思って、でなんか入らないのが気になって10分ぐらい待って、でガラガラっと開けて入ってみたら、誰もいないんですよ昼まで、で、昼飲みやってますとかいろいろ書いてあるんですけど、なんかで値段も悪くない、なんか店構えも悪くない、接客もそんなに悪くないので誰もいないんですね。それでまあとりあえずしょうがないからカウンターにこう座って、すいませんこのセットで、ちょい飲みセットでお願いしますとかって、昼から飲んでんのかよって話なんですけど、でまあそれでこう飲んでみて、で30分ぐらいいるんですけど、その間じゃあ客は入るかって入らないなとか、外は人が歩いてるのになとか、まあそんなことを観察しながら、今この大阪地区とか関西地区のいろんなものをこう今見聞を広めてる最中でございます。お送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西ステーション新大阪FMC スタジオから、オンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田信也門と
ストロンボリ真由と、
そして今日も FMC 新鍋はこの人たちです。
キラウェイユコと
イペリット上田と
桃トンボしずくです
どうも、
よろしくお願いいたします。
枯れ木も山のにぎわいということでございましてね、
枯れ木です、枯れ葉です。
今日は実はですね、こちら新大阪 FMC スタジオに見学のお客様がいらっしゃってですね、後ほどご紹介させていただこうと思ってますけど、お土産をいただきましてね、
いいよ、
もう今ちょっとさらに取り分けてるんですよ、
いい
よ、そっちまで届けたいのは山々なんだけどな、
食べちゃう、
今から食べよう。なんかね、串に刺してあって、俵型のね、なんかね、お餅みたいなのが、こう、焼き目がついてて。
恨んでやる。
あく。
食べたことないです、それ。
あ、出来たて。
あ、ふわふわのもちもちです。
ちょっと行きます、今から。
あ、うまい。
食べにだけ行きますか。
あ、もうね、もうたくさん買ってきていただきましてですね。もう、熊本の人たちの分まで、いただいた感じで。
はい、本当に食べてる。
もういい。
太れ。
三人ね、俺ね、痩せてるんだ。こういうのちょっと炭水化物を取った方がいいぐらいな感じで。
体が欲してるんですか。
夜炭水化物食わないんですよ最近。なんか 毎日ね、鶏のね、胸肉とね、あの、キャベツの千切りっていうね、
あら、
なんか、何なんだろうなっていう、俺は動物かっていう感じの、餌かこれはっていう、
い
うまい。やっぱあの
いいそれ買ってきてどれぐらいの時間かか
るんですか？まだまだだってもうだってすぐ近所ですからここからは。
いいな
まさに食べ時いいな
食べ時です。
ね、こうまたねお茶がねお茶が。
ちょっと聞こえるんですけど。
すいません、なんか、そちらの、声ちょっと、でかいみたいなんで、もうちょっと音小さくして。
ベタベタになれ。あ、すいません、声でかすぎ
る。メモリもう一目目されていいぞ、そっち。
あ、もういいです。いや、私が、食べたいからです。
ということでございまして、大阪名物、
いい
ね。
もういいな、
重曹の駅前にあります、キアスの、みたらし団子。
みたらし団子はね。5つでしたっけ？
5 つですね。
5つもついてるんですか？
5つがこう何本あるんでしょうね。
もう、だって山のようにね、久しぶりにこの大きい箱で、オリジナルのやつ見ました。
もうタレがこぼれてしまい。
タレ、飲み干せるくらいあるね、タレが。これは。タレ飲み放題。
ミキサーにこぼれてしまい。
え？
ミキサーにこぼれてしまい。
ああ。すぐ、俺そういうの吹くの得意なんだ、俺。ね、昔の職場でそういう作業ずっとやってたからすっげえ得意だろ。
いやもう、手もベタベタになってしま
い。え、手ベタベタなら舐めりゃいいじゃん。
ね、
眠りゃいいだけさ。
来ただけ、
来ただけ。さあ、お便り行きましょう。まあ、いずれにせよ、美味しく食べられてるからいいよね、俺たちはね。
いいもん、
あたたちは崩落饅頭でも食べれよ、硬い。
饅頭あるもんね。
あ、あるんです。
ここにね、
あるもんね。
ね、ほうれく饅頭あるの今。
ありますよ。
ありますよ。
え、マジで？
ありますもんね。
いや、この間でもね、ディレイフォーライフの時に私いただきました
んで。あ、そうそう。しずくさんもね、もう。
ありがとうございます。
差し入れくれた
です
ね。
ということでございまして。お便りいきますよ、お便り。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
岐阜県岐阜市からいただきました。41歳自営業ラジオネーム10名。
ありがとうございます。
たたたた大変です。えのきだ師匠も、ネスカフェアンバサダー関係で何度もライブを見ている、平松恵里さんの代表曲、1992年、これ平成4年ですね、に100万枚を超える大ヒットとなった、部屋とワイシャツと私。これ、まゆちゃんとか知ってますか？
いや、知ってますね。母から歌詞が恐ろしいという紹介のもと。
母経由なんですね。この、部屋とワイシャツと私の、続編を、なんとリリースすることが分かったと、ドワンゴ JP ニュースが伝えています。思いっきりリーク集、プンプンですが、まあリークですね、これね。リリースは8月28日とのこと。ちょっとリークが早すぎたかも。えのきだ師匠ご感想をどうぞと寄せていただきました。熊本の皆さんご存知ですね、この曲はね。
はい。
はい。木田彦さんもネスカフェアンバサダーのところに行って、平松恵里さんを何回
か。生で見ましたね。もう3回ぐらい見ました
っけ。今も やってないんじゃないの、あれ。ちょっとわかんないけど、ネスカフェアンバサダーになると、はい、地区ごとにパーティーがあって、で、それに抽選で当たると、そのパーティーに無料招待されるんですよ。で、ホテルの大きな宴会場みたいなところでやるんですけど、そこに平松恵里さんが来るんですよ。で、ライブをやるんですよ。で、あとお笑いの人たちとかが何組かやってきて、お笑いライブをやるということで、アンガールズとかいろいろ見ましたけどね、私。あばれる君も2回ぐらい見ましたけどね。平松恵里さんっていうのは、1964年の3月8日生まれなんですけど、私と同世代というか、まあ、まさしく同学年なんですけど、ちょっと変わってる人で、前の旦那さん、清水信之さんという、アレンジャーなんですね。竹内まりやさんが歌った、不思議なピーチパイとかを、アレンジした人ですけど、その人と別れて今、気楽な独身生活を送ってると思いますけど、部屋とワイシャツと私、しずくさんとかは、この歌はどうですか、は
い、もう、とても好きで歌ってました、カラオケで。
ああ、結構怖い歌をですね。
はい、関白宣言女性版ですよね。
と言われておりますね。あなた浮気をしたら、うちでの食事に気をつけてという。
そうですね。スープを飲むときは。
私は知恵を絞って、毒入りスープで一緒に行こうですからね。 ねえ、もうちょっとね、元水戸黄門に出てた俳優さんとか、本当気をつけていただきたいと思います。今が旬ですけど。
今が旬
な人がいますけど。
ああ、本当ですね。
どうするんですかね、これね。ロマンスグレーになって、冒険の人生、突然、選びたくなったら最初に相談してね。私はあなたならどこでも大丈夫というね、ところとかありますよね。実際そんなことないんですけどね。大抵揉めるんですよ。これがね、これだから20年後の話ってことみたいですよ。どうなりますかね。
どうなるんでしょう。
ちょっと想像していただきたいと思いますよね。なんかね。まあ結婚20年目みたいな話じゃないですか。ねえ、どうなるか。まあ、特にしずくさんとか、しずくさん何年ですか？
ああ、やっぱり20年ぐらいです。はい。
あ、じゃあ、どうですか？そろそろ毒入りスープを話
す。ああ、もう何回も貰ったと思う。
ああ、実際持ったことはまだないですか？
ちょっと知恵が絞れなくてですね。
ああ、簡単なのはカレーにヒ素をやめておきましょうかね。
ええ、その時は師匠に。
あ、いやいや、もうちょっとわかりにくいものもありますけどもね。ええテトラドトキシンを使うとかいろいろありますよね。
いろいろ出てきそうです
ね。いろいろ私、毒物は、シガテラ毒とかいろいろありますけども、いろんなものを使ってるんですね。
何かメモしとこう。
毒物は結構得意なんですけど、まあ、怖いですね。これどうする何かのこれタイアップになるのかしらこれ。なんか、平松ゆりさん最近ずっとネスレのやつをずっとやってるので、神戸、もともと神戸の人じゃないですか。で、神戸の震災の時も、馬氏都っていうテーマ曲を使って、ね、復興ソングで、はい、で、まあ今もこちらの地元のラジオとかもなさってますんで、何かそういうののこう、絡みがあるんじゃねえかなと、ちょっと、だから、こう、部屋とワイシャツと私の中に、こう、アンバサダーが入ってくるような気がするんですけどね。きっとなんかそうじゃないかというふうに思います。今日ね、お便りがね、はい、いつもの3倍ぐらいあるんで、ちょっとテンポよくいきます。はい、新潟県新潟市、53歳会社員、ラジオネーム、ベコ。
ありがとうございます。
師匠、QIC の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
先日、映画、コンビニ店長、中井貴一の一夜を見てきました。皆さんはご覧になりましたか？
何すか？コンビニ店長？
コンビニ店長、中井貴一の一夜。
そういう映画があるんですか？
そういう映画はないですね。
ないですよね。
そういう映画はないですけど、まあ、はい、そういうようなタイトルをつけてもいいぐらいの映画はありますね。
あ、そうなんですね。
で、これがそうですね。これ中井貴一というよりは、コンビニ店長の時は、中野圭一って名前です。はい、だから正しくは、だからコンビニ店長、中野圭一の一夜。もしくは、クリスマスイブということなんですね。この中井貴一演ずる、中野圭一の幸せを守るために、犠牲者を出しながらも日本中が奔走するという物語。コンビニの隊員、自衛隊、政府、そして国連まで振り回されていました。一部、総理大臣の表現が、安倍ちゃんをバカにしているとの話もありましたが、言ってる本人がバカじゃないんでしょうか。苦悩しながら決断を下す様がよく表現されていたと思います。皆さんの感想をお聞かせください。あ、この映画、世間では、空母、息吹と呼ばれているそうです。
主人公で中井貴一だったんですか？
いえいえ、西島です。主人公は、本来は。
ですよね、
自衛隊の方です。
食っちゃってるってことですか？
食っちゃってるですね。
なんだ。
これ、空母息吹という、もともと川口海事の漫画なんですけど、はい、まあ、要は、尖閣諸島とかあっち側のこう、領有権で揉めてるのがさらにこう、ひどくなってる状態ですわね。時代背景的にね。で、それでまあ、ついに中国の海軍が、動き出しちゃって、日本の島を占領するところから始まるわけですよ。そして、自衛隊、空母息吹というのがいて、まあ、現在そういうものはありませんが、自衛隊とその中国がどう、対峙するのかと。いう、そこにまずその国際社会も絡んでという、まあ、かなりこう、なんていうんですかね、駆け引きが面白い漫画なんですけど、で、私も上田くんから、貸してもらって読んでますけど、買って読めって話があるんですけど。
じゃあ上田くんも話は知ってるんだね、
知ってますよ。
あ、そうなんだ。
で、それは原作の話で。
全く違うんですか？
はい。 全然違います。だから、これは、空母伊吹っていうタイトルだけが一緒で、いくつかの登場人物の名前とか設定が一緒で、物語自体はまるで別なパラレルワールドだと思っていただければいいですね。
じゃあ、進撃の巨人と同じですね。
進撃の巨人、あ、映画版の進撃の巨人と
は。そう、実写版の進撃の巨人と一緒ですね。まあ、まあ。一緒だけど、まあ、話の内容は全然違う
みたいな。まあまあ、そういうことだな。
あ、
うん、あるいは、こう、宇宙戦艦ヤマトの、キムタクのやつと、アニメのやつの違いのようなもので。
なるほど。わ、はい、かりやすい。
ええ、で、まあ、これはね、原作では中国対日本なわけですけど、この映画版では、架空の国が出てきます。ええ。できて3年目っていうよくわかんない国が出てくるんですよ。出てくるん
です
よ。
できて3、
まあ今言ってみればイスラム国みたいなもんでさね。で、場所はどこ、場所はどこにあるかっていうと、フィリピンのもうちょっとこう、北あたりに、そこ島も何にもないんですよ。そこに島があるって設定で、そこの、そこに国ができて、で、勝手に連合国家って名乗って、で、もともとそこら辺に、米軍基地とかがあって、そういういろんな、例えば軍艦とか、戦闘機とかを全部もう、ゲットしちゃってると。はい、ええ。だから、その強力な軍事力を持ってるミニ国家がそこにできてしまっているっていう設定で、で、そこは、国連にも参加してないし、全然その国際的なルールにも従わない、ならず者国家なんだと。で、これが、その近くにある、日本の島があって、ありませんけど架空の島がでっち上げられてるんですけど、でそこをこう占領されてしまい、で海上保安庁の人とかが拉致されていると、監禁されていると、でそこにたまたま近くで演習をやっていたその空母伊吹を中心とする海上自衛隊のその護衛艦軍、そして潜水艦などがですよ、急遽向かうわけですよ。でどうするんだという話で、で、で、まあ、そこで、その政府の側、その、佐藤浩一演ずる総理大臣が、まあ、まあ、この人が優柔不断っていうよりは、もうちょっと悩んじゃってるわけですよ。
うん、
その、果たして、その、戦争になってしまったらどうなるんだ、みたいな、うん。で、周りではもう、強気な奴らが何人もいて、総理とかって言って、こう、詰め寄るんだけれど、まだなかなか決められないでいると。うん、で、問題になった、お腹が緩くなってしまってとかっていう、それで安倍首相を揶揄してるんじゃないかとか言われてるシーンは、ほとんど出てきません。
あ、そうなんですか。
ちらっと、そういうふうに、見て、記事を見た後で見れば、あ、そのシーンはそういうことなのかってなるけど、その話が出てこなかったら、なんじゃないですよ。ただトイレから出てくるだけのシーンなんで、なんとも思わないです。で、設定では、なんか、マグの中に、なんかこう、漢方薬かなんか入れてるんだっていう設定なんですけど、それ、言われなかったらわかんないです。お茶が入ってるだけにしか見えないです。だから、佐藤浩一の問題はもう全然どうでもよくて、で、この映画が、ファンタジーとして面白いのは、その、クリスマスイブの、その、になる、その、一夜ですよね。そこで、その、一般市民の生活っていうのをこう表現するために出てくるのが中井貴一なんですよ。で、これはコンビニの店長で、で、毎年、お客さんが喜んでくれるので、長靴の中にお菓子を詰め込んで、そこに一個一個手書きのメッセージを入れて、それを300個作るんだっていう、店長が出てきて、あとバイトの姉ちゃんとか兄ちゃんが出てきて、で、それを必死になって徹夜で作ってて、もう疲労困憊してるシーンが途中途中に入ってくるんですよ。狂言回し的に、笑いを取るために。これがね、面白くないんだ。
面白くないんだ。
俺が笑えない。で、横でね、なんかね、ずっと喋ってたおばちゃんが映画館にいたんですけど、そのおばちゃんは笑ってた。中井貴一が出るたんびに、出てきた瞬間にもう笑ってたですね。もう、なんかスイッチが入ったんでしょうね。俺はもうなんかもうイライラしながら見てたんですけど。でもまあ、その、一般市民っていうのを、まあ、一般の方々の生活っていうのをこう出すための、設定であって、で、そこにその、実は戦闘が行われてるっていうのが情報が漏れるんですよ。本田翼が、もうこれネタバレでやりますから、今から。今から から、今からネタバレでやるんで、これから見ようっていう方は、もうここでやめてください。ここからエンディングまで行きますからね。やりますよ、今日は。本田翼と、小倉久志弘かなが、そういう空母いぶきに、その、報道の人ということで乗ってるんですよ。うん、で、本田翼がこっそり衛星電話を持ってきてるんですよ。うん、で、衛星電話で、その、燃えてる護衛艦の映像とか送っちゃうわけですよね。うんうん、で、送っちゃって、それがもう、まあ、その、世界中にばらまかれて大変なことになるわけですよ。うんうん、で、それを一旦その、衛星携帯電話をこう、募集されるんだけど、その、何かこう考えがある西島が、もう一遍返すんですよ。本田翼に。ええ。で、こっそり夜食ですみたいな感じで、食事を持っていくと、そこにベールを取ると、カバーを取ると、電話も置いてあるみたいな、いやらしいことをやるんですけどね。それでまたさらに情報をどんどん流していく。それがまあ、こうそうして戦争が回避できるっていう、そんな話さ、この映画は。それで、それでね、最後がもうすごいんですよ、これが。いいですか、これがもう、見る人は絶対聞かないでくださいね。いよいよもう、これはもう、もう、その、日本と、日本の海上自衛隊と、その、敵の、その、いよいよ、大編隊、その、ジェット戦闘機の、いよいよぶつかるっていうところになっていくわけですよ。ところが、日本の側は、その戦闘機が F-35B が一機しか上げられないわけですよ。まあ一機で片やそのもう何十機って飛んできてるわけですよ。ミグがね。うん、でもどうするんだというでそこで西島がこう策をこうまあ編み出してでそのパイロットに、もうその戦闘はやめ諦めろとお前勝ち目ないから、うん、で海面スレスレに飛んで敵の空母を叩けと。いう、で、それでこう迫っていくわけですよ。で、いよいよその敵の空母を叩くとなると、もうこれ完全戦争になっちゃうわけですね。その直前に、謎の潜水艦が現れるんですよ。これが、謎の潜水艦が5隻現れて、突如現れる。それで、その謎の潜水艦が一斉に魚雷をぶっ放つんですよ。それで、なんだこれはってなって、で、その魚雷が二手に分かれるんですね。で、片っぽはその海上自衛隊の方に、片っぽはその敵の方の艦隊の方に向かっていくわけですよ。なんだこれはって言って、上で手前で、それがそれぞれの艦隊の手前で自爆するんですよ、その、魚雷が。だから全然被害はない。びっくりさせるだけの魚雷なんですけど。そうすると5隻の潜水艦が浮上してくるわけだ。これが。そうするとそこには、アメリカと、ロシアと、イギリスと、フランスと、中国の、旗が立ってるわけですよ。それで、それぞれの旗の横には国連旗も立ってるわけですよ。で、初めて、その、東西の陣営を超えた、国連軍が登場してですね、戦争を止めさせるっていう、めでたし、めでたしっていう、ああ、よかったっていう、
どんな話
もう、そういう映画です。上田くんどうですか？
うん、その最後のオチがどっかで聞いたことは見たことあるような映像が目に浮かぶんですけど、
ね。あ、そうですか。俺は、はい、それを見た時にちょっと思い浮かんだのは昔、メテオっていう映画がありまして、まあ遠くから、小惑星がこう、地球にぶつかろうとするわけですよ。で、それをこう、なんとか防ぐために、当時はまだロシアじゃなくてソ連でしたけど、アメリカとソ連の、核兵器を積んだロケットが、それぞれ一緒になって飛んでってですね、その、小惑星をぶっ壊すっていう、映画があったんですけど、まあそういうなんか取ってつけたようなデタントっていうね、まあそういう映画です。なので、そこで、その裏で、その日本のその政府のいろんな駆け引きとかっていうのを、本当にこう、わかりやすく描いてます。なので、何ですかね、そういう軍事とか政治の体制とかっていうのをちょっとでもちょっとなんか勉強しちゃったような人たちからすると、本当に物足りない、 映画になってますけど、あの何にも考えてないです。あの、ぶっちゃけとそこら辺の
あ、普通の人ね。
そうそう。あの、韓流のドラマとかでうっとりしてるようなおばちゃんとかは、あの、そこそこ感動するかもしれない。で、あの、こっからそのマニアックな部分で言いますと、数多くの突っ込みどころがありまして、例えばその本田翼が使ってる衛星携帯電話を、その自分の空母いぶきの部屋の中から連絡してるんですけど、もうすでにおかしいんですけど、どうやって電波が衛星まで飛ぶんだろうかっていう、あんな鉄の塊の中からですよ。普通の携帯でさえ飛ばないですよ。あの、電波が。いやいやいや、せめて甲板に上がってるとか、なんか知ってくれないと。
いや、なんか特殊なのが使ってるんですよ。
あと、空母いぶきの中でその F-35B がこう、あの、格納されてる格納庫が出てくるんですけど、ああいったところに、うん、あの、床に全部あの、ワイヤーを引っ掛けるフックみたいなのがザーってあるんですよ。うん、それはしないと、もう船が揺れた時に、あの、荷物が全部ひっくり返ったりしますから、一切なくて、真っ平らの体育館みたいなところに置いてありますですね。びっくりするほど真っ平らなんですよ。あとあの、水密ハッチって言うんですけど、あの、もし水がね、入ってきた時に水がこう、隣の部屋に来ないようにするためのハッチが、びっくりするほど華奢で、漁船でももうちょっとしっかりしてるんじゃないかっていう、もう、そこら辺、だから、高所の問題、だから僕はいつも申し上げるんですよ。日本の映画のダメなところがこう集約されてるのは、これは高所です。多少ファンタジーだから嘘ついていいんですけど、うん、嘘はいいんだけど、何もないっていうのは、ちょっと嘘でもないんで、うん、薄すぎるんですね。だからそこをきちんとやれば、もうちょっとリアリティが出ただろうなとか思うし、例えば、これだけの非常時なのに、総理大臣が自分のあの部屋に戻って、官房長官とゆっくり談笑してるっていうシーンが何回も出てくるんですけど、ありえないですからね。もう多分そういう時ってもう、官僚とかがもう、きりなしに走り回って情報が入ってきたりとかしてるはずなので、もう、それで疲労困憊していくんですよね。だからそこら辺のやつはやっぱりうまいこと描いてたのはシン・ゴジラですね。やっぱり。やっぱりそこら辺、だからね、これ監督は若松哲郎さんっていう、私の先輩なんであんまり悪口言えないんですけど、元上司なんで、で、この人は、こういうのはやんない方がいいな。軍事はやめたらいいな。もう、お金がないが一番、この人にとっては一番、素晴らしい作品だったんですけどね。あと、脚本の伊藤和則さんが、ちょっとね、パトレーバーとかやってる人なんで、もうちょっとしっかりしたものをやるかなと思ったんですけど。ちょっと、その空中戦とかもひどかったですからね。あとはもう俳優はもうみんな大芝居です。もうこれはもうみんな本寸法でやってるのが面白いですよ。もうやっぱり誰もが言いますよ。高島正宏ですね。潜水艦の艦長をやってるんですけど、この人だけはやっぱりね、さすがゴジラ俳優だけあってですね、芝居がゴジラなんですよ。もう、本気でゴジラの役者をやってるので、これは、非常に良かったですけど、まあまあ、ぜひね、まだ古典版にいろいろ批評が出てますが、そこまでは悪くはないですよ。小山の見たさで見に行くと意外と面白いです。だからもう最初からほら、私なんか期待せずに行きましたから、別に、ね、これ、後でビデオが出たら DVD でいいやと思ってたんですけど、このお便りが来ちゃったんで仕方なく昨日見に行ったんですよ。
そうなんですか。
そうなんです
か。で、あと一回東方シネマズに行けば、マイルが溜まって次、タダで見れるんで、次、コンフィデンスマンをタダで見に行きますけど、そのコンフィデンスマンをタダで見るために昨日見に行ったみたいなもんで、まあまあ、なかなかなもんでございましたね。ぜひね、次は次のゴジラを期待したいなと思いますけどもね。
ゴジラ。
次はゴジラ対コングということになってるみたいです。ということ。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介していきたいと思います。
味田店探訪。今回の味田店は熊本市新市街
焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙っているそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。